マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギトラジオ第711回、マギです。
2024年1月7日、1107、違う。0107配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると、
幸いです。
幸いです。
今週も、
よろしくお願いします。
明けました。おめでとうございます。
おめでとうございます。間違うぐらいなら、その、いちいちさ、0107とか言わなくていいんじゃないの？
いや、
何月何日。
そんなね、間違いを恐れて人生生きてちゃつまんないよ。
そんなこと言うほどでもないんだけど。
チャレンジしていかないと。今年もどんどんチャレンジしていかないと。
チャレンジ。
間違えども、どもれども、ミスれども、チャレンジしていくっていう感じで。
どうしました？ま
あ、今年も配信。
その声は。
よろしく。声おかしいですか？
おかしいですね。
いや、マジで？
おかしいですね。
実家で喋りすぎとか。
その前から風邪もひいてましたね。はい、
マギさん、その、わざと声別に落とさなくていいよと。
落としてないけど。
落としてないの、うん、いやー、なんかね、風邪かな、いやー。
大丈夫。
いやー、あ、なんで、これ、前喋った時は、調子悪いっていうのは喋ってたっけ、年末、俺。
言ったかな、言ったような気もするけど。
で、一旦その、意味のわからない胸焼けからの、
そうそう、それは言った。
言ったっけ、調子悪いからの、
その話はした。
それを、が復活して、
復活しましたって言って、1日2日して、すぐなんか今度は、喉が、言い出して、
なんか部屋の湿度は、
高いのにね、
70% とかあるのに、なんかもう喉がガラガラで、うわーっと思いながら、
はい、
目覚めたらなんかよくあるじゃないですか、こう、目覚めた時に喉がガラガラで風邪ひいたっぽいみたいな、なんかそんな感じになって、
そんな予感がするみたいなね。
そう、やっばーと思ったんですけど、まあそのまま、
喉痛いとか
言って、喉痛くなって、
どうするの？それで帰るのって言ったら帰るって言うから、
でね、
実家へ、
そう、
で、31日の夜から帰ってきましたけど、
帰ってきましたけど、全然治らず、
向こうにいる間もずっと体調悪く。
体調悪かったね。なんだろう。
悪かったね。
っていうか、俺のさ、体調よりもさ、何なのこの27年年明けの早々、このジャパン。
ジャパン、
アンビシャスジャパンじゃなくて、なんていうの、トラブルジャパンっていうか。
トラブルっていうか、天災と事故だね。
すごかったね、しかし。
立て続けにいろいろと起こって。だから普段と違う場所で過ごしている人たちはもう不安で仕方ないよね。
だから日本国民なんか悪いことしました？なんでこんなバチっていうか当たるんですか的なね、いきなり正月からね。
天災ってそういうことじゃないもん。
まあそうはそうですけども、だからなんかね、正月は、まあ、あの、予定通り、12月31日の夜、
21時から出発して、翌朝の、6時 ?6 時頃には着いた。
まあ、ちょっと、うろうろ、あの、途中で、
もちろん、いろいろね、なんか、いろんなとこに寄ったりとかしつつ、名阪、
奈良県の名阪国道のただの高速道路を使った後、西名阪道に乗らずに西名阪道の630円を浮かそうと思って、天理市内の方からこうちょっと下道走ってきたりとかしながら309で、あの、山越えたりとかしたんで、ちょっと時間かけつつ、まあ、大阪に入ったんですけど、
ね、あんまり早く着いてもね、起きてないんで、
そう、あと一応7時のね、初日の、まあ6時50何分か。
はい、
の初日の出を
見てから、
そう、拝んでから
帰ろうかなって思ってたんですけど、
でもまあ、
もう初日の出がね、曇りで。
そう、明るくなってきたら
無理だなってい
う。明るくもならなかったんだよ。
そうね、ずっと曇天な感じだったから、もうこれは無理だねっていうことで、とりあえず見たけど、そうそう、見えるところに行って見たけど、もう無理だねって思って、もうその前に帰りましたと。
山崎デイリーストアで、カップ、カップそばを買って、年越しそばをすすりつつ、実家に明るくなって
帰る。年越えてからだけどね。
年越えてからだけどね。食べながらと。そう、奈良県で蕎麦を食べた後、実家に入ってって感じで。まあ、その後、その間もなんか調子悪いなと思いながら。なんとか、でもね、とりあえず、ね、なんか、これも多分あれだよね。こう、なんか、言う人に言ったら、なんでそんな体調で実家帰るんだお前を親不孝者がって言われるパターンだよね。もうちょっと2、3年前で絶対ダメじゃん。1年ぐらい前でもダメか。
そうね。
だよね。
多分熱がなかったから。
そうだね。
あと咳もこんな出てなくて、喉が痛いっていうだけだったのに、実家でみるみるなんか体調を崩していって、咳は出るし、まあ、実家に帰るとどうしても、こう、ね、耳の遠い父と母の相手をすると、声が自然と大きくなってですね、喉を酷使しなくちゃいけない状況にあり。
そうですね。
そう。で、普段喋らないからさ、パパもママも、やっぱり久しぶりにね、私たちが行くと喋りたいっていうのもあって、いろんなこと聞かれたりとか、で、普段ある疑問とかを私たちなら、こう嫌がらずに、
何
回でもそう教えてくれるからっていうのであって、あれはどう、これはどうとかって、やっぱり、たくさん会話することがあって、それに全部対応してると、元気な状態でも喉が潰れるっていうね。いつも私は喉を潰して帰ってくるっていうのが、まあ、里帰りの恒例行事なわけで、なので
元から。レベルが 1.5 倍ぐらいに声の大きさもでかくなりつつ、喉を壊して帰ってくるってい
う。そうな。だいたいガラガラしてる。
そうだよね。
そう。なので、トラニーの場合はもう悪い状態で行っていて、で、さらにやっぱりね、パパに頼られるので、ああだこうだ喋ってると、やっぱり案の定ね、喉酷使して、どんどん悪化していく一方で。
あとなんかさ、こうさ、教えたことに対してすごく身のあるっていうか、成果のある向こうが、こう、成長とか、結果とかを出してくれれば、俺もまあ、やる気も出るんだけど、教えど、もう本当成果がないっていうか、身のないというか、
特にあれだね、パパは頑固だからさ、
そうだ、ぬかに
教えてもこう、
猫に小判っていう
か、聞かないんだよね、ちゃんと。聞くくせに聞かないからね。
聞いてくるくせに。
質問するくせに。
聞いてくるくせに聞かないから、ね。
そう。
だから
それに対して素直に聞き入れないで、
それ
はな、みたいな感じで言い出すから。
それは周りの人間、それはめんどくさくもなるわな。
なるよね、とまそう。
まあ、たまにね。
そうそうそうそう。本当に半年に一回ぐらいしか行かないし。そうね。
まあ、だからまあね、とりあえず、なんちゅうんだろうな。やっぱりこう、そんなにこう、実家自体はパワーのない場所っていうか、エネルギーに満ち溢れてる場所ではないから、なんか逆にこっち側のエネルギー吸い取られる感じ、
シュー
みたいな。
はいはい、
俺もこうさ、免疫力とかっていう、に使わないといけないエネルギーとかも、チューって吸い取られていって、どんどん悪化していくんだよね。
今回はね、トラ兄にとって、ちょっとストレスの溜まることが何回かあったので、
なんかあったっけ？ストレ
スは。そう、甥っ子との食事会っていうのがさ、何回かそれをあったから、やっぱそれが回避できないかった
こともあるし。あ、まだあれはね、でももう俺ね、愛情の反対は無関心っていうか。
はいはい。もうそう、そうやってるなって思ってた。
俺だって一切、目は一切見てないよ。挨拶も一回もしなかったし。
そうだね。
全くあれだったしね。だから。
いてもいない人みたいな。
そう。だからまあどうでもいいというか、その辺は俺の中でも割り切って、まあそれはやったんで、つったらなんか、おいっ子と俺めっちゃ仲悪いみたいけど、仲も悪くも別にないんだよ。
そう。仲悪い以前の話だよね。
ああ、そうだね。
まあ、全然関わらないから、お互いに。
エレベーターの中に乗ってる他人同士みたいな感じ。
ああ、そうですね。
そういう感じで、ね、対応してっていうか。
そうだね。セカンド青春の同じ同居人よりもひどい。
あ、そうなの。
そう、ドラマがあったんです。他人同士が同じ大学生が一緒の、家で暮らすっていう話だったのね。そこで、まあ、いろんな、こう。 恋愛事情とかあって、そこに暮らす人たちよりも無関心だなっていう。
ああ、そうだね。うん、
血は繋がってるのにさ、全く。
ね。
血繋がってるよね。血繋がってるよね。今一瞬繋がってないかなと、繋がってますよ。
まあこれもね、ずっとね、ずっとこう培った、もうね、何十年もこう積み重ねてきた中の結果というか、
そうね。
でもあるしね。まあそれはあれなんですけど。ね、まあそんな感じで、ね、ね。まあでもとりあえず美味しいもんいただきの。
そうね。
うん。まあマギさん頑張ってくれてたからね。
そう？私別に頑張ってないよ。
そうそう。あれを頑張ってないって言えるのがすごいよね。
だって本当に何も頑張ってないし、何を頑張ったの私。実家に帰ってくつろいでただけじゃん。
いや、めっちゃ料理とか作ったり掃除とかいっぱいしてたじゃん。
料理はママとしたいからするだけで、掃除は気になったからするだけで、別に。
俺がもうほとんど食っちゃ飲み食っちゃねばっかりだったからね。
まあ、今回はよく寝てたからね。
寝てた
し。だからさ、パパがしょっちゅうさ、寝てるんか気にしてくるからさ、ちょっとしんどいから寝てるからっつって、門前払いを何回も、来るなっつって。そう、私が相手するから来るなっつって。
まあ、あとね、しょっぱなから本当に自信あって。
そうだね。
あれでもあれだよね。例えばさ、
元日からか。
あれ、まあ、1日早かったら紅白とかでしょ、全部。あの辺も。
ああ、潰れてるよね。確かに。
放送してないよね。
そうだ、そうだ。しないよね。
できないよね。だ天皇、あれでしょ、天皇陛下。
ああ、一般参賀も亡くなりましたね。
亡くなったしね。
確かに。
ね、だから、1日の日もあれ、まあ、報道番組変わってるから、1日の番組とかも、一体どこでやるのかなっていうのは、お蔵入りとかあるのかな。
どうだろう。まあ、違う時にやるんじゃない
、ね、うん。いやでも
日を遅らせて。
すごいよね。
ね。
あの、俺、能登半島ってね。
うん。
まあ、俺、関西、大阪から能登半島って、まあ、近いようでそんなに行ったこともないんですけど、うん、前仕事でね、俺、能登半島のあの、七尾っていうところに、はい、毎回仕事で行ったことあったんですけど、うん、七尾の町が俺、すごい自分の波長に合ってて、波動に合ってるっていうのを、うわぁ、この町住みてぇって思った町だったんだよね。
それなんか確たる理由があるわけではなく、雰囲気とか、もう行って降り立ったら、ちょっと時間過ごしたらここいいなぁって思ったと
思う。まあ、時間過ごすの何も降り立った感じ、瞬間っていうか感じかな。
一目惚れ。
まあ、目じゃなかったけど、一貫惚れっていうか感覚で感じて、好きだな。まあでもね、七尾で住んでどうなんのって話なのか、別に七尾に移住しようとか思わなかったけど、
うん、
七尾って街は好きだなーって前から思ってたんで、あの街があんな感じかみたいな感じになったりとかね。
そうですね。
ねー、
まだ分かってないよね、全貌がね。
それはそう、全然でしょ。まだ1割ぐらいじゃない、ね、この配信の7日で。まあでもあれだよね、あの、運命の72時間
は
まあ過ぎてとね、まあその辺のね、いろいろなことがどんどん出てきたりとか、
うん、
ね、でも正月って特別でいいじゃん、
うん、
特別な日だから、こう日常の生活の中でのじゃなくて、正月だから特別にこうしてた時の動きのこうっていうのがあるから、う
ん、ね、
でね、ちょっと普段とは違う感じ
だからね、なんか、ちょっとかわい、まあみんなかわいそうなんだけど、お父さんがね、インタビュー答えてて、うん、娘が二人、実家に帰ってきてたんだって、お正月で。で
それで、まあ、それ同じ記事今読んでた。
あ、ほんと。ハリーが落ちてきて、ハリーの下敷きになって二人とも亡くなっちゃったっていう ね。帰ってきたから亡くなっちゃったわけじゃん。
そう。里帰りしててっていう被害になってっていうのが多分、すごい多い
ね。ねえ、うん。辛いだろうなと思ってさ、お父さん。
そうだよね。だからその、本当自分を責めないでいただきたいんですけど、何かね、例えばこう、あったとしても、絶対それを天才であったことで、この時俺がこうしてあればと、私はこうしてあげればっていう、自分を責めないでほしいよね。そこはね。まあ、責めちゃうかもしんないけど、俺らが言ったって別にね、どうなることもないと思うけど。
そうですね。
そう。自分を責めるのが一番 きついというか、あの全然話違うけど、
うん、
オレオレ詐欺って、うん、あれその詐欺になるじゃん、詐欺
あったって
会うじゃん、
う
ん、おじいちゃんおばあちゃんが、うん、会うじゃん、
うんう
ん、会ってな、うん、くした金額よりも、うん、その後の肉親からの、うん、なんていうのかな、非難の方で辛くて自殺する人が結構多いんだって。
そうなの？
そうだから結局その、
それ初
めて。要はその親、息子とか娘がいてて、ね、俺を詐欺になったっつ、なんでお前そ、おかんなんでそんなことになるんやとか。
結局でもそれ、そのさ、うん、子供たちとか肉親たちのせいじゃないの？あったのって。
いや、まあ、
逆に。普段から連絡取り合ってないからそういうことになるんでしょ。ま
あ、そこはいろんなパターンあるだろうけど、冷静に考えたら俺的にはさ、それって。
責められる立場じゃないじゃん。
それって子供たちのあれでね、ど
う
にかなんなかったと思ったりするけど、ただ、当の本人とか、その家族にとっては、もうそれがあることで、もう完全にその人の生きる人格とか、もう俺の責任あって、っていうことで、
もう
生きれなくなるんだって。それで、まあ、お母さん、おばあちゃん。
自分もショックなんだ
も
んね。
そう、だからそこに自分もショックなんだ。そこに、
さらに追い打ちかけて言われて。
そういう、そう、自分を否定するようなことで、なったりするんで、だからそこがね、その二次被害でもないんだけど、
辛いね、
だからそういうね、そういうのはなんとかこう、まあね、こういう、まあ、東日本大震災とか、ね、いろんな震災が今までも何個も起きてますけど、阪神淡路とか熊本とか、まあ、俺らが言えないようなのが起きてるけど、
たくさんね、知
らない。またね、来たかって感じでね。
ね。
で、その後のドラマかっていう感じの
飛
行機とあれでし
ょ、
あれ、
自衛隊の。
海上保安庁って自衛隊じゃないからね。
あ、そうなの？
あれは、もうやっぱ思ってた。自衛隊じゃないよ。
あ、別なんだ。
あれはだから、海上保安。
あ、海上保安庁？
海上保安官だから。あれ、海猿。海猿ドラマあったでしょ。
あった。
あれ、バージョンだから。あの人たち、職員は。だから、自衛隊ではない。
どこの人？
だから、海上保安庁。だから、
海上保安庁ってどこの人？
海上保安官。要は、警視庁っていうのは、要は地上の、交番勤務とか、捜査官とかあるじゃん。地上の。
あ、でも公務員。
警視庁。
公務員は公務員なんだよね。
国家公務員。一番最高のあれだよ。
公務員だよね。
そうそうそう。
そうだね、
海上保安庁
っていうのは。そうだね。自衛隊ではないの。そう。公務員だね。だ
海上を守る警察官っていうやつ。だから、日々だから、海のそういうさ、不法侵入やら、密漁やらさ、不審者やらをこう、命がけで、命がけでこう、守ってたりとか、あとは例えば遭難とか、遭難とか、事故とかあった時にそこを助けに行く。海猿っていう映画とかドラマ見た？
うん、見た。
あんな感じだよね。まあ、あれはちょっとドラマチックに作ってるのが、その人たちの介護の人って。ねえ、すっごいよね。まあ、単純って簡単に言ったらそうなったらそうなって当たるよねっていうようなことだけど、まあね、構造自体は子供のね、テーブルの上で子供がミニカーで遊んでて車にダイヤって、1台走るところに車1台入っていってバーンぶつかるよっていう、それだけの簡単な構図だけど。
だからそれは全部管制塔が、ね。だから
それをさ、多分、絶対にそれは起きないように、やられてるわけじゃん。
そうね。
普段は。
そうだよ。
しか知んないけど。
そうだよ。
それがさ、よかったって。滑走路から飛行機がそれて着陸してて止まってる飛行機にぶつかるとかっていうならさ、アクシデントっていうか、想像外だけど、要は、
でもそういうのも全部網羅してるはずだからね。
まあ、だから滑走路にちゃんと着陸してんのに前に物があったってやつでしょ？
そう。
だからね。
ね、どういう感じでぶつかったのかわかんない。横っ面にぶつかったの？
いや、前にいたんだよね。だから、着陸し、
しようとしたところにも侵入してたってこと？
そう、日航機が着陸して、した滑走路の上に、海保の飛行機が止まってたんだよね。侵入してたんだよ。
あ、侵入してたところに、JAL が降りてきたんだ。
そうそうそう。
へぇ、
だからあれ、まあさ、
それが本当にジャストだったのね、ビって。もともとパッと見えてたら、JAL の方も、 もう一回上がったと思うんだよね。
まあそれはちゃんと見えたらね、
うんう
ん、だからチャグルの飛行機のあれじゃん、パイロットもあれじゃん、着陸したら前にいたみたいなさ、
の
もうさ、ね、だってだ
着陸しようとしたらもういるわけでしょ、うわってもう避けられないよね、ま
あ、もう着陸態勢に入っててさ、
はい、うん、
っていうやつだから、でも正面衝突だったらどうなってただろうとかね、いろいろあるよね。
うーん、
今回はさ、羽にぶつかってるじゃん、あれ。
うーん、
でもジェット燃料とか漏れないんだね、あれね、すごいよね、JAL の飛行機のあれ、翼にさ、ジェット燃料であるじゃん、積んであるじゃん、羽のところに、
うん、
翼にさね、ぶつかってもね、とか思いながら、すごい、だから安全が安全をこうしてて、あれ、ああいう風にこう、ああいう感じになって、まあ最小限なのか知らんけど、
うん、
なって、とりあえず全員ね、JAL、
うん、
のね、人たちはみんな助かったけど、ただあれだよね、うん、ワンちゃん、
うん、
動物が2匹、やっぱり、
うん、2匹なのか何なのか、その犬なのか猫なのか鳥なのかも分かんないから、2件って言ってたよ。
あ、2件
お預かりしてましたっていうのが出てた。そう。
まあ、それもどうしようもできないもんね。
まあ、人の人命の方が大事だから、そっちを最優先にしてたら。ね、
いやいや、本当起きるよね。
うん、それだって普段さ、飛んでない人たち。
まあそうだよね。そう。
の方が多かっただろうしさ。
正月の2日の飛行機なんか俺ら高くて乗れないよ。あんなの。その大阪と東京でも2万5000ぐらいするんじゃん、片道。
あれ2日だっけ
?2 日だね。そうそうそう。だから、
そか、
みんなね、タイマイはたいて、飛行機乗って、ね。お金かけて乗った人たちはね、なったりとか、あと海保のね、人も本当に、
本当だ ね、
それもだってね、地震があってその救援物資届けるためでしょ、そこに繋がってくるわけでしょ。
そうそう、1回届けて、でもう1回帰ってきて、また行く途中だった
とかだよね。
で、
そう
だね、人のために動いてるのに、
出るのに神様ってどこにいるの、って感じの、ね、年明けいろいろニュース見ない。もう本当だから、あんま俺もテレビとか普段見ないんだけど、
うん、
珍しくテレビ見ながら。
結構見てたね。
ずーっとテレビ見ながら。
ずーっとそればっかりだからね。
ずーっと同じ映像もね、
うん、
んないっぱいデータあるわけじゃないから、映像も同じ映像いっぱい流されながらみたいな感じでしたけど。
だからそのニュースを見て、その当事者じゃないのに、ね、どうなのって思うかもしれないけど、やっぱそういうのを見て、やっぱ気持ちが弱い人っていうのは、それ見ただけでもう、また鬱になっちゃうからさ。
あ、そっかそっかそっか。
そう。もう一切テレビは見ないようにしていたっていう、私の周りでもそういう声は聞いたけど。
あ、そうなんだ、うん。やっぱそういう人いるんだ。
無理って。どんどん沈んでいくって言って。
あ、そうなんだ、
うん。自分のことじゃないんだけどね。
はいはい。
何にしてもそうそうそう。ダメなの。なんか、誰かが、だから、安倍さんが前さ、刺されたとかさ、
はいはいはい、
あ、撃たれたか、うん、とか、そういうニュースを見ただけでもう心がドキドキドキドキしちゃうのね。ザワザワザワしちゃって。
そ
うそうそう。もう深呼吸できなくなっちゃう。そういう人結構たくさんいると思うから、そういう人たちもね、大変な思いしてると思う。
そういう人たちは、テレビ東京系列のテレビ見ないとね。
テレビ東京系列。
うん、そういう報道番組一切しないで、普通に普通のレギュラー番組やってたからね、あとも
ね。ね。
まあそんな。
本来ならね、楽しいなんかお笑いのとかさ、
うんうんうん、
番組をするばっかりのテレビが。
そうだね。
そういう報道ばっかりになっちゃったから。
ね。
ね、聞いてても辛いよね。
まあそんな中、俺も実家でいろいろ親父とも話して、ね、親父はもう、墓をね、生前に墓、墓地は買ってあるんですよ。
うん。
で、その墓地を、買ってある墓地を、まあ、親父そこに入るんやろみたいな話で、言ったら、
うんうんうん、
いや、もうこだわってないと。
本当に？
あれ？横でいいって聞いてなかったな、話、俺と親父の話。 あ、マジで、
うん、
マギさん横にいたじゃん。
いないいない。
いなかったっけ、
うん、隣の部屋にいたから。
あ、そっかそっか、うん、聞いてなかった、うん、あの俺そのね、墓地の話になって、うん、で俺らおじいちゃんおばあちゃんの墓参り行って、
うん、
でまあ、うん、俺ら行く前にそういう花きれいにしてくれたみたいな話もしつつ、
うんうんうん、
で親父の墓になって、うん、親父はそこのね、
買ってるけど別にいいんだ、
河内長野のあのね、買った墓地に入るんでしょっていう話したら、
うんうんうん、
いやもうこだわってないと、
はあ、でこだわってないってどうするの、買ってるのに。
で、どうせね、あそこに墓作っても
う
ても、その墓を面倒見てくれる人が必要だと。で、まだ お前らの息子の世代はまあね、やってくれたとしても、その後、孫の世代やら、そういう、ね、何代かっていう中で、やっぱりそれを面倒を見ても、続けてもらうっていうのはちょっと難しいんじゃないかと。
うん、
でいずれ誰かが墓じまいをしなければいけないんだったら、もう、ええんちゃうかと。
うーん、
あ、そうなのって言った
ら、でもさ、なんか私ちょろっと聞こえたのは、墓大きくなくていいよ、石ちっちゃくていいよって言ってたから、
いや、もしやるなら
ねやっぱりいるんじゃんって思って、
もし
ちょっと思ったんだけど、
もしだからそこに墓を作ってくれるのであれば、ちっちゃくていいぞとは言ってたけど、ただそれはもう好きにしてくれた。
ああ、じゃあ別にいいんだ。
うん、で、あの、要は家に仏壇が、ま、巻いても、あの、作ってもらってちっちゃい、
うん、
でそこで、いや、骨だけ、
うん、
骨だけ、まあ
仏壇は作れって、
まあもしあったら作ってもらってって言ってたよ。
へ、
いや別にそれだから、だから好きにしてくれって。
へ、
だから好きにしていいんだよ。
よかったね。
そうだから、要は親父がさっき死んだら おかんだよね。
だから、そうだね、
おかんの相談者、おかんの好きにすればいいと思う。
まあだから、ママが生きてるっちゃ、ママのしたいようにすればいいし。
そうそうそうそう。
で、ママが亡くなっちゃったら、今度はあなたが好きなようにすればいいじゃん。
そうそうそう、
長男だから。
そうそうそう。うん、で、俺は、その、親父がもし死んだら、
うん、
あの、骨をね、
うん、
分けてもらって。
分けてもらってって、あなた長男だから。
いや、そう、親父も同じこと言ってた。
あなたがどうにかしないといけない。
分けてもらってって、お前長男やねん、うん、お前がちゃんとしっかり持ってくれよ、みたいな話。そ
うそうそう。分けてほしいっていうのは次男の方で。
まあね、だから俺は、だからその、
だって次男は今、もし、その、パパのお墓あったとしても入れないわけでしょ、うんう
ん、まあ、その、昔のしきたりとしてればね、うん、ルールとしてはね、
うん。
そうそうそう。で、まあ、親父もその、墓地、墓、墓地買った時も250万ぐらいしたと。
うん、
でもね、あれ、墓地ってさ、売買できるんだよね、個人売買。
うん、
あれも墓地を買ったら、そのお寺に、
うん、
もし、もうこの墓地やっぱりいりませんって返す時は、別にお金返金ないんだって。
うん、
そのまま、
うん、
あの、無料で、お返しするだけなんだって。
うん
うん、そう。だから。
でも売買はできるの？
できないんだから。個人売買できないよ。墓地も。だから、うち、ここの墓地持ってるから、この墓地。
うんうんうん、
あの、要は、あの、数もとか出して売りはできない。
そう、もう寺の。
寺のもの。だから、そ、まあ、いわゆる借用借りてる権利っていうのは、なんか、
寺の全部儲けでしょ。
そう、契約書ではないけどね。
そうそう。寺丸儲けだよね。
まあね。
だから買わなきゃいいのね。
まあ、まあね、ただね、あの、要は、昔そのバブルの頃、親父もすげえ稼ぎが良かった時に、俺も。
え、そうじゃないじゃん。
何が？
そんなに前じゃないじゃん、買ったの。
いやいや、だいぶ前だよ。もう20年以上前だよ。
え、買ったの？
買った
の。違うでしょ。
いやいや、そうだよ。かなり前だよ、こっち。
20年も前じゃないでしょ。
いやー、でも、
私が行き出した頃に聞いた話だと思う。
いや、それまで買ってだいぶ経ってる。
本当に？ それまでしょっちゅう行ってた？
行って、まあちょこちょこ行ってたよ。
そうなの、うん、
確か俺の記憶が正しければ、で、昔その、昔は今もそうなんだけど、
うん、
これは誰が言ったかわかんないよ。
うん、
王さんが言ったか知らないよ。
うん、
あの、生前に墓地を買ってると長生きするって言うのよ。
ああ、よく聞くね、それね。
いいでしょ、うん、そうそうそう。だから、ね、だから、
あ、だから買ったんだ。
で、要は結構その、周りのお墓とかも結構値段バンバンバンバン上がってきてて、で、いいとこがどんどんやっぱりなくなってきてる中で、で、親父が、あ、ちょっと、俺、ええとこ、ここ、見つけんでねんけど、どうやみたいな感じで俺言われて、もう親父が気に入ってんだ、早めに買った方がええんちゃう、お金に余裕あるうちにって言って、俺は、まあ、棒出したっていうか。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。まあ、だからそういう、まあね、ちょっとだから、その親父のあれの行く道の中でちょっと。
でもね、墓、入れちゃったら入れちゃったで、今度その墓じまいするのにまたお金取れるからね。
そうそう、だからいいんじゃない？もうだから墓を作らないで。
うん、だってもうそのまま返却するのが一番安いからね。
そうそう、だからそれでいいと思うんだよ。
ただ、ママが先に行った時にパパはママをそこに入れるんじゃない？そしたらその後墓じまいをしなくちゃいけなくなるから。
だからそれは俺らが、あれじゃない？そこはもう縁者親父って言うしかないよね。ただ親父が目の俺の目の黒をうちはちゃんとしてやりたいっていうのはあるかもしれんけどね。
でしょ、うん、自分で墓参りも行けないだろうね、あそこだったら
絶対無理だ、あそこ
ね、バスとかないもんね。
まあね、そういう話とかもしつつの、しつつの、やっぱり、
とりあえずママの方に長生きしてもらう。
うん。しつつも、やっぱりね、親のね、この年老いていく姿っていうのを見ながら、こうね、ものすごいこう強かった、怖かった親父がどんどんこう弱っていったりとか、わがままなっていく姿とか、そういうのも現実にこう、いいよ、こうね、感じ取りながら、決してこう、なんていうんだろう、明るい未来とかそういうじゃない
んですけど、
なんかこうゆっくりと閉じていく何かっていうか、あとね、でもただおかんのあの最近さ、ソロ版がまたソロ版式暗算が結構またブームになってきてるっていうか、うのにうのの期待にっていうのでやってて、でおかんでさ、ソロ版すげえじゃん、ソロ版もすごいし、ソロ版の暗算がすごいじゃん。今回も計算させたけどすごかったね。だって3桁かける3桁なんか2秒ぐらいだもんね。あれ、ねって言って
るもんね。あれはできないな。
すごいよね、あれ。
あ、だって先生してたじゃん。
いや、もちろんね。今でも多分先生できると思うけど。いや、すげえなと思いつつも、でも、あの、おかんがね、その iPhone 持ってて、ね、LINE は結構できるんだよね。で、なんか自分の、あの、買い物したい、まあ、化粧品やら、健康食品を、その、マギさんとか、弟の嫁さんに、頼んで買ってもらってて、で、それをお金を払うっていうのをやってて、で、おかんが、いや、まあ、その、頼むのもええんやけど、ちょっと自分でも やってみたいってことで。
だってさ、頼むってなるとさ、相手に何を買ってるかって分かっちゃうじゃん。
ああ、まあ、それもあるよ、
ね。それ嫌じゃん。
で、じゃあ、OK。じゃあ、で、おかんってクレジットカード持たない主義なんだ
よね。そう。現金無理だった。怖いっていうか、
そう。で、まあ。
あんだけ計算できる人が現金
無理。うん、まあ、うちの、俺の弟がさ、クレジットカードでさ、あの、
おことになったからでしょ。
ね、すごい。火だるま式に、
火の車？
雪だるま式に借金が増えてみたからね、さ、借金弁済させた記憶も、辛い記憶もあるから、で、おかんはそれで、クレジットカード持たない主義だったんですけど、まあそれ、まあね、そのネットで買い物するにはクレジットカードが必要だってことで、じゃあ私もクレジットカード持つわと。
そう。
オッケーオッケーってことで、それ大丈夫よって。で、あと、だったらおかんね、と。今、郵便局、まあおかん、で、その、
どこでカードをつけるかって
ね。お金を払うときに、いつもマギさんに例えば何かを頼んだら、それをゆうちょで郵便、
振り込んでくれてたの。
そうそうそう。振り込みなんだけど、わざわざ郵便局に行って、
そう。
振り込んで。ATM で振り込んで、で、手数料100円とか払って、振り込んでんだよね。でそれを、おかんと。これスマホで、全部できるよと。家からさっと送れるからね、って言って。で、郵便局は、ゆうちょの ATM 同士、ゆうちょの口座同士だと、一ヶ月五回まで送金無料なんだよね。まあ一ヶ月五回までってもよくわかんないけどね。他の銀行はいくらだって無料じゃん。同じ郵便局同士だと。あ、同じ銀行同士だと。
え、嘘。
一緒だよ。あ、だって当銀行同士だと、あれ、当行同士だと無料だもん、振り込みは。
本当に？
そうだよ。回数なんか関係ないと思う。まあまあ回数あるとこもあるけど。でもゆうちょってさ。
もっと少ないとこしか知らない。三回とかさ。
いや、それはだから他行でしょ。で、まあ、ゆうちょは5回まで、ただ5回まで振り込めるよって言って、ああ、じゃあそれやってみるよって言ってね。じゃあアプリ入れてとかやってするけどさ。あれ、すごかったね。あの、
設定するだけで大変だったんだけど。
そうだね。もうさ、手がこう、もうちゃんと料理もできるし、要はそろばんもできるし、いろいろ細かいこともできるんだけど、iPhone の、
タッチ ID の時の指の添え方と、ダブルタップの、ダブルクリックっていうかダブルタップのやり方との違いが、 できないのと、使い分けができないのと、どの時にどっちをやるかっていうのが分かんない。
全然覚えられないんだよね。
そう。びっくりした、あれは。
あの、持ってる機種が iPhone6 なんで、7かな。なんで、
うん、
あの、センターボタンがあるやつなんですよ。
あ、そうね。
だからセンターボタンを押してやるんですけど、
うんうんうん、
まあ、要は指紋認証の、指紋認証って触れるだけ。
うん、そう。なんでギュッて押しちゃうからさ、画面が変わっちゃうんだよね。1
回押すときはこうで、2回だとこうで、あとそれをこう、スライスって。
スライド？
スライドか。
うん、スライドで消していく方法とか。
それがね、
うん、
できないんだよ。
できないんだよね。
何度教えても覚えられないっていうのは。
覚えられないね。
すごいね。
タッチ ID 何回そっとだよって言ってもギュッて押すから。
そう
かわいいんだけどさ。
また最初からやり直したりね。
そう
なんなの。でさ、もう
登録するときにね、そのタッチ ID をするのにギュッと押しちゃったがために画面が戻って最初から登録をするとかね。いや、またかって言ってさ、そうだねっつって。
あれもう本人も途中からめっちゃ疲れてきて
さ、疲れてたね、
大変、
今日も疲れた、
大変やわっていうね。
1時間もかかった
でもこれさ、ね、大変やわと思ってもこれさ、うん、こうやって郵便局行った方が楽やだって思わせるのもあれだから、俺もさ、
うん、
これ最初だけだから、最初だけだからって言いながらね、
言ってたね、
やってましたけどね。
慣れたらできるようになると思うよ。
やっぱりそのなんかアイデバイスとか、そういう新しい機器に対する、そのやっぱり高齢者のね。
大変なのね。でも、高齢者だけどさ、うち会社にその、いっぱいその、
まあ、はいはいはい、
何千万もみんな売るわけよ。何億とか年間で売る人たちが、はい、こう、しょっちゅうこう、アップデートされるわけね。うん、パソコンもそうだし、うん、iPhone 使ってるんだけど、うん、iPhone とか iPad とか全部こう、アップデートされるんだけど、うん、そのたんびにやり方わかんなくて、うん、ナイキに、これどうやのこれでどうやのみたいな。それ、そういうのわかんないな。ってやってくれるみたいな、そういう人たちもそうだから、
50代でもそんな感じだ
った。そうよ、全然40代でも
分かんないでしょ。分かんない、
分かんないよ全然。それが何億と売ってる人たちだからさ、だからママなんてまだできてる方だよ。
そうだよね、できてる方だよね。まあそれはそうだよ、 LINE すらね、画像すら添付できないとか、そういうおばあちゃんいっぱいいるしね。
パパなんて LINE すら見てないし、
見てないしね、見るのも大変だし、
そうか、だって来てないじゃんみたいな、来たのが分かんないじゃんとか言ってた。ああ、画面の表示させるのしてこなかったわ。そういえば。LINE 来たらずっと LINE が来てますっていう表示をね、させてこようと思ったんだけど、してくるの忘れた。
ああ、そういうことね。
だから来た時にピコンってなるけど、その後は分からんっつって。そう、だから画面見ても分かんないから、
はいはいはい、
画面見たらその LINE が来てますっていうね、表示にさせればよかったし。
まあね、興味あればしょっちゅう見んだけどさ、いかんせん LINE 来るのはね、限られてるから、誰も来ないからってのはあるのかもしれないけど、
だからさ、毎日見るっていうから毎日送ったのにさ、私全くそこから見ないからさ、
自分の好きな YouTube ばっかり見てる。
そう、
なんかうるさい、アドバイスをしてくれって言うんだけど、
うん、
自分が欲しいアドバイスだけ受け止めて、それに親父こうしたらいいでっていう、自分が欲しくないアドバイスに対して一切アドバイス聞かないっていうね。アドバイスってさ、人間に何かを求めた時っていうのは、うん、その人の、例えば、ね、自分が欲しい情報10、うん、別に自分いらんなと思う情報も絶対に来るから、それをもらわないと10くれないわけじゃん、向こうも。うん、このさ、欲しいとこだけ10だけ取ろうとしたら、向こうはさ、なんじゃこいつってなるわけじゃん。
うん。まあ、10っていうか、1とか2とかでしょ？
まあまあ、そうそうそう、情報でいいね、うん、結局は。だからさ、そこがさ、もう、欲しい、自分がこう、欲しいとこは、おあれとって言うけど、俺はこれ、
あとさ、聞いてないの丸分かりなの、ああ、おう、みたいな、全然気がないなと思ってさ。
いや、それはええ。
そうそう。そう。
だから、だったら、だったらお前勝手にせよ、だったらお前勝手にせよっていう。
言いたくなるよね。
普通ならなる
ね。まあね、まあ息子だから。
俺も本当も頑張って頑張って。
そう
だ。だからそれは治る数も治らんよ。
それがストレスなんだ。
まあまあちょっと俺、あれだ、忘れて、その、
はい、
か帰ってた時にさ、ウォーリーがさ、
うん、
奥さんがさ、
うん、
言っていいのかな、ご実家金沢の方でさ、
うん、
ね、
一
応金沢の地震では被害がなかったっていう話だけど、うん、
大丈夫だったっていう話だったけど、
ウォーリー正月、仕事だったけど、帰ってきて急遽、
うん、
急遽で行ったのか分かんないけど、
うん、
から車でね、金沢に向かって、 やっぱ なんとか無事には向こうで いたみたいけど、やっぱり、ま、もうあれってコンビニとか商品なんもなかったって。そりゃそうだよね。
ね、大変じゃない、
ね、だから、まあ無事にね、まあだからその、ね、俺らはその、いや、金沢、津波とかさ、ね、建物崩壊とかって聞いたけど、どうだったどうでしたって言ったら、いや、大丈夫だったみたいな感じでね、まあそうやってこう、うまくい、まあでも、
言ってもよかったねとも言えないよ、ね。知らないところで知らない人は困ってるんだからさ、ね、たまたま自分の知り合いがそうじゃなかったっていうだけで。そうそう
でね、能登と金沢って100キロぐらいしか離れてないから、たまたまに100キロだからね、これ。100キロなんか地球規模で言ったらさ、ね、すごい感じだ。
そうだ。
まあでもそこはそこで何もなくて、ね、あれだったなっていうのと、あと、正月のね、うん、あれ、誰だっけ、杉、なんだっけ、上原くん。上原くんがあのメッセージをいただいて。
あ、そうなの？
あ、俺聞かせなかったっ
け？聞いてないです。
あ、悪い。あとで聞かせるわ。忘れてた。あれ、あれ。
聞いてないですよ。あれじゃ
あ、おかんと親父がいてたからさ。マギーさんとラリーさんって言ってたから。
あ、それね。あ、それは聞きました。あ、
聞いたでしょ？
うん、そうそう。上原くんってもう一人の上原くんかと思って。
違う、上原くん。ウォーリーの。
上原くんじゃない。あれ、上杉
くん。あ、上杉か。ウォーリーの息子、上杉。
上原くんは実在の友人でしょ。
そうか、そう
か。そうそう、ね。びっくりした。
まあ、そうやって、そうそうそう。まあ、そういう人もいましたっていうか。
はい。
うん、ちょっとそれで若い子に、若い子の声に元気つけられたりもしながら、でしたけどね。
ね。
はい。まあ、今年も始まるし、
始まってます
し、始まってますし、今日配信日は 春の七草粥。
春の七草粥。
1月7
日って普通に七草粥じゃない。
あ、七草。春、え、新春の七草粥ってのは、な、何、冬の七草粥っての
は。いや、普通に七草じゃないの。
七草。あ、そう。
冒頭に何がつくか知らないけど。
なんとか
七草粥。
無地なうんちゃら。
無地なは食べないよ。
食べない。
何？なずなとかでしょ。
なずなとか。うん、なんかいろいろあるよね。
あるね。
で、明日休みでしょ？
そうですね。あの、祝日休みの人は休み。
成人式？
そうだね。
ああ、そうかそうか。またあれだ、着物着てっていう。
成人式。また今年も、あれじゃないの。今年は、あれじゃない。賑やかになるんじゃないの。
ああ、そうだよね。コロナのあれで復活して。
なんか捕まったりする子
が出てくる。またまたそういう子たちも出てくるわね。そうそう、毎年恒例の。
うん、まあ、みんなに迷惑かけない
よ。かけないようにし、ね。
それぞれ楽しんでください。
ね、したらいいんですけどね。
あれ？でも成人18になったんだっけ？
ああ、そうだね。うん、18。
あれ？でも成人式は20歳？
いや、なんかね、幅あるよ。18歳から20歳の人来てください、みたいな。
なんじゃそりゃ。か、あとはあれ？地方自治体によって？
じゃない。ちょっとわかんない。俺、そこ詳細わかんないな。
あ、そうなんだ。
あれ、だからその、施行された年だけ18から20歳来てくださいって言って、今段階的に18歳なんてこと
わかんない。ああ、そうだよね。ちゃんとずれちゃうもんね。
ね。でもあれだよね、18歳の時に着物とか用意させてたら、親大変だね。
レンタルだもん、だって。
まあそうだけど、2年も早まってね。
別にレンタルだ
から。あ、しようか。
うん。
まあそんな感じでございました。
はい。
はい。まあじゃあ、頑張って。自分を
頑張らない。
頑張らない。言ってたら、おかんも言ってたら、私頑張らないからね。
頑張らない。頑張っちゃうから。頑張らない。
そうだ、言わなくて言わなくて頑張っちゃう。
そう。
はい。
はい。
はい。じゃあ、今週はこの辺で。お相手は、
マギーと
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。